花婿の配偶者としての花嫁を用意する。王としてのキリストを賛美する。彼ご自身の中で、彼の王妃としての紹介の中で、彼のすべての子孫、すなわち首長としての勝利者の中で賛美する。1日目、ローマ筋1。全聖書は神聖なロマンスであり、どのように神がご自身の選ばれた民に求愛し、最終的に彼らと結婚するかについての記録です。エレミア2章2節。行ってエルサレムの人々の耳に叫んで言いなさい。エホバはこう言われる。私はあなたについて、あなたの若い時の思いやり、花嫁の日々の愛を覚えている。その時、あなたは荒野で私の後に従った。啓示録19章7節。私たちは喜び歓喜し、彼に栄光を競う。子羊の婚姻の時が来て、彼の妻は用意を整えたからである。A。主の回復は、マタイ第16章18節と、啓示録第19章7節から8節を成就するため、すなわちキリストの紹介を建造し、キリストの花嫁を用意するためです。B。私たちは、神の民として、神との愛の関係の中へと入るとき、彼の命を受けます。それは、エヴァがアダムの命を受けたようにです。C。この命は、私たちを神と一にならせることができ、神を私たちと一にします。D。私たちが律法を守るのは、私たちの思いや意志を活用することによってではなく、私たちの夫としての主を愛し、それによって彼の命と性質に預かって、彼と一となって、神の拡大、または表現となり、神の生ける描写となるということによってです。E、私たちは律法の文字を守るものではなく、神を愛し尋ね求めるものです。私たちは、私たちの贖い主としてのキリスト、命を与える霊としてのキリスト、私たちの花婿としてのキリストを愛します。F、神と彼の民が一となるため、彼らの間には相互の愛がなければなりません。G、聖書において明らかにされている神と彼の民の間の愛は、主に男女間の愛情深い愛のようです。H、神の民が神を愛し、時間を費やして、彼の言葉の中で彼と交わるとき、神は彼らにご自身の神聖な要素を注入し、彼らを彼と一つにして、彼の配偶者とし、命、性質、表現において彼であるのと同じにします。二日目、ローマ数字に、詩篇第45編はすべての詩篇のうちで最高で最大の一編であり、コラの子たちの詩の一つであって、ユリの調べに従った愛の歌です。それは王としてのキリストを賛美しています。すなわち、彼ご自身の中で、彼の王妃としての紹介の中で、彼の主張としての勝利者の中で賛美しています。詩篇45編1節。私の心は美しい言葉で溢れています。私は王について私が作ったものを語ります。私の舌は速やかに物を書く人の筆です。A、神の大いなる御業とは、神の荒廃した建造を復興することと、また、コラの子たちを回復することです。その復興と回復は、彼の無限の憐れみと恵みを通して、反逆的な者たちを作り変えて、キリストの勝利者たちとし、彼らを彼の花嫁、彼の勝利を得た王妃の構成要素とすることによってです。 B、私たちが主を熱く愛する者たちであるなら、最終的に彼の愛する者、彼の最愛の者となります。雅歌1章14節、我が愛する方は、私にとってエンゲデの葡萄園にあるヘンナ樹の花房のようです。15節、見よ我が愛する者よ、あなたは美しい。見よあなたは美しい。あなたの目は鳩のようだ。し、百合は純粋で単純で単一な神に信頼する生活を指しています。D、もし私たちが主イエスに対して深く優しい愛を持つなら、私たちの舌は速やかに物を書く人の筆となって、彼の満ち満ちた務めにおいて、彼であるすべてに従って、彼に対する私たちの経験と教授を持って、彼に対する私たちの愛と賛美を速やかに書くでしょう。3日目、アウトライン E。詩編第45編は、四福音書において明らかにされているように、王としてのキリストを賛美します。詩編45編2節、あなたは人の子たちに勝って美しいのです。恵みはあなたの唇に注がれています。それゆえ、神はあなたを永遠に祝福されました。大能者よ、あなたの威厳とあなたの光輝の中で、あなたの剣を腰に帯びてください。4節、あなたの光輝の中で、真理と乳和と義のゆえに、勝利のうちに乗り進んでください。あなたの右手が、あなたに恐るべきことを教えるようにしてください。1、詩編の作者は、王なるキリストの美しさのゆえに彼を賛美します。キリストは人の子たちに勝って美しいのです。A、恵みはキリストの唇に注がれています。B、人なるイエスは美しく、甘く、恵みに満ちているので、神は感動して彼を永遠に祝福します。2、詩編の作者は、王なるキリストの勝利のゆえに彼を賛美します。A、サタンと堕落した天使の目に、キリストは剣を腰に帯びている大能者、威厳と光輝を持っている方です。彼の威厳と光輝は彼の勝利の印です。B、真理と乳和と義のゆえに、キリストは光輝の中で勝利のうちに乗り進みます。地上の状態がどうであっても、諸国民が何を行っていても、キリストは開戦のうちに、繁栄のうちに乗り進んでいます。彼は昇天の日から乗り進み始めました。彼は乗り進み続け、ついに勝利のうちに戻ってこられます。C、彼の右手は恐るべきことを行います。キリストが行う恐るべきことは、彼の十字架、復活、昇天を含みます。主イエスが行うあらゆることは、大きいことも小さいことも恐るべきものです。D、彼の矢は鋭く、敵の心臓を貫いており、もろもろの民は彼の下に倒れます。4日目、3、詩編の作者は王なるキリストの王国のゆえに彼を賛美します。詩編45編6節、神よ、あなたの御座は永遠であり、あなたの王国の王の杖は公正の王の杖です。7節、あなたは義を愛し悪を憎まれました。それゆえに神、あなたの神は喜びの油をあなたの友に勝って あなたに塗られました。 A、 神としてキリストの御座は永遠です。彼の王国の王の杖は公正の王の杖です。 B、 王としてキリストは義を愛し悪を憎みました。そこで父なる神は喜びの油を彼の友に勝って彼に塗られました。4. 詩篇の作者は王なるキリストの美徳の甘さのゆえに彼を賛美します。詩篇45編8節、あなたの衣は皆、もつ薬とアロエ、ケイシの香りを放ち、象牙の宮殿から聞こえることの弦の調べがあなたを喜ばせました。A、 彼の衣は皆、もつ薬とアロエ、ケイシの香りを放ちます。1、衣はキリストの行いと美徳を表彰します。もつ薬とアロエは彼の死の甘さを表彰します。ケイシはキリストの復活の香りと駆逐する力を表彰します。2、キリストの復活の力によってキリストの十字架を経験する道は私たちの霊の中におられるその霊ご自身によります。 B、 象牙の宮殿から聞こえる琴の弦の調べが彼を喜ばせました。 1、 宮殿は諸地方教会を象徴し、象牙はキリストの復活の命を表彰し、琴の弦の調べは賛美を表彰します。 2. 諸地方教会は主の目に美しく、また彼の表現であり、キリストの復活の命をもって建造されます。諸地方教会から出てくる賛美は彼を喜ばせます。
5日目 F、詩篇第45編は、書簡において掲示されているように、王妃、紹介、彼の妻を賛美することによって、王なるキリストを賛美します。1. 王妃は、紹介、特にキリストの唯一の妻としての勝利者を予表します。王妃の周りにいる誉れある女たちは、キリストの勝利を得た賓客を表彰します。これはキリストの花嫁が実は一群れの勝利者たちであることを示します。スモール A、 王の娘たちはキリストの王なる信者たちを表彰します。スモール B、 王の最も尊ぶ女たちは尊貴と威厳のあるキリストの信者たちを表彰します。スモール C、 私たちはその霊の生ける最新の語りかけを聞き、過去を忘れれば忘れるほど、ますますキリストの目に美しくなります。2. 王は王妃の美しさを主体求めます。王妃の美しさは、紹介を通して表現されるキリストの美徳を表彰します。スモール A、 1節においてキリストは王であり、2節において彼は人であり、6節において彼は神であり、11節において彼は主です。スモール B、 キリストは紹介の愛にふさわしいだけでなく、紹介の礼拝にもふさわしいのです。 3. 詩篇第45編において王妃は2つの衣を持っています。スモール A、 第一の衣はオフルの金であり、折ったものであって金が織り込まれています。括弧1、この衣は私たちの客観的な義としてのキリストに相当します。それは私たちの救いのためです。括弧2、王妃が金で覆われていることは、紹介が神聖な性質の中で現れることを強調します。括弧3、金が織り込まれて折ったものの衣が強調するのは、死と復活を通して対処されたキリストが紹介の義であって、神の義なる要求を満たし、神の御前で紹介を義とするということです。 スモール B、第二の衣は刺繍された着物です。括弧1、この衣は、その霊の作り変える働きによって、私たちの中へと刺繍され、私たちの主観的な義として、私たちから生かし出されるキリストに相当します。それは私たちの勝利のためです。括弧2、私たちの主観的な義として、キリストは私たちの中に住んでいて、私たちのために常に神に受け入れられる生活をする方です。括弧3、刺繍された着物の衣が象徴するのは、教会が婚姻の時に生徒たちの義を着せられて、キリストへと導かれ、キリストの要求を満たし、キリストと結婚するということです。6日目。4。王の娘は王の住まいのうちにいて栄光を極め、乙女たちも王の宮殿に入っていきます。スモール A、王の娘は王妃です。王妃は紹介を表彰し、彼女が王の住まいのうちにいて栄光を極めることは、栄光の紹介がキリストを王の住まいとすることを表彰します。スモール B、私たちはキリストを私たちの住まいとし、私たちは彼の住まいとなります。この相互の住まいは、最終的に新エルサレムを表彰する宮殿となります。G、 詩編第45編は、啓示録において見られるように、王の子孫、すなわち、首長としての勝利者を賛美することによって、王なるキリストを賛美します。1、あなたの父祖に代わってあなたの子たちがおり、あなたは彼らを全地の首長とします。スモール A、ここの父祖は、キリストの肉親の先祖を表彰し、子たちはキリストの子孫としての彼の勝利者たちを表彰し、主長はキリストの共同の王として、キリストと共に諸国民を王として支配する勝利者たちを表彰します。スモール B、王なるキリストだけが彼の助け手としての勝利者たちと共に、王職の中で地上において王として支配し、今日の世界の問題を解決することができます。2. キリストの御名は勝利を得た生徒たちを通して、世々にわたって覚えられ、キリストは彼の勝利を得た、共に王として支配する生徒たちを通して、諸国民によって賛美されます。
1. 何世紀にもわたって神は人とロマンスを持ってこられました。神が人を創造されたのは配偶者を得るという目的をもってです。人を創造した後、神は一つの民、イスラエルの子たちを選び、彼の配偶者とされました。全聖書は神聖なロマンスです。これは聖書がとてもロマンチックな書であることを意味します。神聖なロマンスとして、聖書は神の求愛、さらには人との神のデートの記録で満ちています。何度も聖書の中で、神はこのようにして人に来られます。聖書はまた人に対する神の求愛で満ちています。主はしばしば花嫁と会話する花婿として語られたのですが、彼の言葉のこの面を認識しているクリスチャンは多くありません。主が私たちに来られるのは、彼が私たちとデートし、私たちに求愛することです。ビジネスライフ編。神と私たち信者の関係は、礼拝の対象と礼拝者の関係であると考えるのは宗教的な観念です。実は、神と私たちの関係はロマンスの関係です。ビジネスライフの日々は戦いの日々です。しかし聖書によると、ハルマゲドンの戦いで、花嫁戦士が反キリストとその軍隊と戦います。言い換えると、あなたは主とのロマンスを維持し、主と親密な交わりの中で、主を熱烈に愛する人でなければ、主の中で戦うことはできません。競合会社との熾烈な戦いにおいて、あなたが花嫁戦士であることができますように、神聖なロマンスがあなたのビジネスライフの戦いの秘訣となりますように。2. 詩編第45編の表題は、この詩編を愛の歌と呼び、この愛は女性系です。それは私たちと主との間の愛です。この愛は私たちを彼の愛とします。 これは私たちが主を愛するものであるなら、最終的に彼の愛、彼の最愛のものとなることを意味します。彼が私たちの愛であるように、私たちも彼の愛となります。この詩編の主題は愛であり、その旋律、調べは百合と呼ばれています。ここで愛も百合も生徒たちを指しています。主イエスを愛する者はすべて女であり、百合でもあります。百合は純粋で単純で単一な神に信頼する生活を指しています。主イエスに対する私たちの愛は愛情に満ちた愛であるべきです。神の大いなる御業は、神の荒廃した建造を復興すること、またコラの子たちを回復することです。今日の神の大いなる御業は第一に諸地方教会を回復すること、第二にあなた方の多くを回復することです。私たちの多くは真のコラの子たちです。神の大いなる御業は、サタンによって荒廃させられたものを回復することです。神の家に住むことによってのみ、私たちはこの働きがすべて大いなるものであるのを認識することができます。スクールライフ編。民数記で、コラはモーセとアロンに対する反逆を主導したので、神に裁かれて、生きたまま直接黄泉に下っていきました。民数記16章1節。さてレビの子、コハテの子である、イズハルの子コラは、2、イスラエルの子たちのうち、集団のリーダーで、集まりに召された名のある人たち250人と共に、モーセの前に立ち上がった。3、彼らは集まって、モーセとアロンに逆らっていった。あなた方は分を超えています。全集団はことごとく聖なるものであって、エホバが彼らの間におられるのです。どうしてあなた方は、エホバの改宗の上に自らを高く上げるのですか？28、モーセは言った。30、しかし、エホバが新しいことを行われて、地が口を開き、彼らと彼らに属するすべてのものを飲み込み、彼らが生きながらシェオール、黄泉へと下るなら、あなた方はこれらの者たちがエホバを侮ったことを知るであろう。31、モーセがこのすべての言葉を言い終わると直ちに彼らの下の土地が裂けた。32、地は口を開けて、彼らとその家の者、コラに属するすべての者、すべての所有物を飲み尽くした。子供が親に反逆すること、生徒が先生に反逆することなどは、神の秩序に対する反逆であり、それは恐ろしい罪です。しかし神の憐れみに感謝します。コラはそのような恐ろしい罪を犯しましたが、コラの子たちは詩編における最高で最大の一編、第45編を書くことができました。あなたは自分が素晴らしい人であると考えて高ぶってはいけません。あなたの内側の真相は反逆の子です。しかし反逆の子であってもへり下って主の前に出れば恵みと憐れみを受けることができます。あなたは恵みと憐れみの中で前進するのですから、決して高ぶって自分に栄光を期してはいけません。あなたは若い時から絶えず主に感謝し、主を賛美し、栄光を主に期することを学んでください。そうすればあなたはコラの子たちのように最高の詩編を書くことができるでしょう。ハレルヤ。3、王としてキリストは義を愛し悪を憎みました。私たちは義であればあるほどますます権威を持ちます。しかしながら悪に関われば関わるほどますます私たちの権威を失います。詩編第45編7節後半で、喜びの油は神の霊を表調し、友はキリストの信者たちを表調します。これはキリストの権威と王国が完全に霊的な事柄であることを示します。彼が油塗られたのは王国のためです。キリストの権威、御座、王の杖、王国と関係があるあらゆることは、その霊の油塗りのもとにあり、それゆえに霊的です。スクールライフ編。クリスチャンとしてあなたは義を愛し、義を実行する必要があります。クラスの中の誰かが不当にいじめられていたら、それを見て見ぬふりをすることは不義です。あなたは主の知恵を活用して適切に対処する必要がありますが、基本的には不義に対して敵対して立つ必要があります。あなたがあらゆる種類の不義を憎み、義を愛すれば愛するほど、あなたはクラスの中でリーダーシップを発揮するようになるでしょう。なぜなら義であればあるほどますます権威を持つからです。幼い時から主の中で全てのことを支配することを少しずつ学んでください。アーメン。 4、詩編第45編10節では、賛美ではなく王妃への矜持があり、これは極めて意義深いです。聞いて忘れなさい。すべての地方紹介は、どのように聞いてどのように忘れるか、すなわちどのようにその霊の生ける最新の語りかけを聞いて、どのように過去、古い関係、古い方法、古い背景を忘れるかを学ばなければなりません。私たちは自分の民と自分の父の家を忘れなければなりません。そうすれば王はあなたの美しさを主体求めるでしょう。私たちは過去を忘れれば忘れるほど、ますます彼の目に美しくなります。結婚生活編。結婚生活において互いの過去の過ちや罪についていつまでも覚えていてはいけません。神があなたの罪を許すとき、神はそれを忘れます。同様にあなたの配偶者の過去の様々な消極的な事柄を忘れるべきです。そして紹介生活の中で、主の毎週毎週の新鮮な語りかけを注意深く聞いてください。あなたが聞いて忘れること、つまりその例の新鮮な語りかけに聞き、過去の古い物語を忘れることを実行すればするほど、主の目にあなたはますます美しくなるでしょう。ハレルヤー。